深夜快速日曜版週刊キラウヤユコのお目に短しタスキに流し、この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。9月19日日曜日です。はい、今聞いてる皆様本当に本当にありがとうございます。はい、今日は日曜日です。はい、あの私の番組の時間帯でございますけども、はい、今日ですね、今日はですね、ちょっとゴキブリなんでゴキブリやねんみたいな感じ、ゴキブリのですねちょっと面白い記事が雑誌の中で見つけちゃったので、なんかそれを話していこうかなと。ゴキブリの話ってなんやねんと思うかもしれないんですけども、ちょっと聞いていただきたいなとは思うんですけども、ちょっと知らないことがちょっといくつかありましたので、みんなに知っていただいて、ゴキブリをゴキブリってやっぱり 見た目が気持ち悪いから結構好きな人っていないと思うんですよね。なので敵っていうかですね、なんかほらやっぱり対策、なんていうんですかね、やっぱ始末したいじゃないですか。部屋の中にゴキブリが一匹いるだけでなんかちょっと気持ち悪いと思うので、そのゴキブリについて知っていただこうかなと思っております。はい、自分の部屋にはですよ、なかなかやっぱそういうほら食べ物とかね、水とかね、なんかそういったゴキブリに出てきそうな場所っていうのはあんまりないと思うんですけども、まあね、どこの家でもまあね、台所とかそういうとこはあると思うので、ぜひ、はい、聞いていただければなと思うんですけども、害虫といえば害虫だと思うんですよね、ゴキブリって。でここで書いてあったのは、病原体を媒介するなどとして、人やですね家畜に害を与える衛生害虫、はい、見た目の気持ち悪さから不快感を与える、かわいそうにね、不快害虫で、食品や紙を食べ電化製品を、故障させる経済害虫の害虫の三冠王っていう風に挙げてるんですよ。まあなんかごもっともだなとか思ってるんですけども、まあこの時期ですよ、やっぱり見かけますよね、ゴキブリって。で家庭でね最もよく見かけるものっていうのが黒ゴキブリですよ。なんかまた飲食店とはまた別の種類のゴキブリだと思うんですよ。もうね、黒光りしたこんなちょっとデカデカとしたねゴキブリ見ると思うんですけども、まあね卵から成虫になるまでが約1年かかるそうなんで、であと夏までに成長して、まあ、9月頃までに卵を産むため活動時期は6月から10月、もう今も真っ只中なんですけども、まあね気温的には25から30度ぐらいの気温がなんかゴキブリにとっては快適だそうですよ、皆様。はい、なので35度以上の高温になると30度ぐらいの場所へ移動するそうですよ。なので気温が下がれば遭遇する機会が、まあ、増えるだけではなく、猛暑日には涼しい場所を求めて家の中に入ってきやすいっていうことですよ。はい、まあね、ゴキブリのでかい、なんていうかもう本当テカってるゴキブリとか見ると本当になんかゾーってしますよね。私もなんか悲鳴までは来ないんですけど、心の中でギョギョって思うんですよね。はい、であとですね、まあゴキブリはですねなんか綺麗好きらしいですよ。はい、なんですかね、まあねゴキブリってなんか外と 室内を行き来するため食中毒菌サルモネラ菌などを運んでくる衛生害虫みたいで、ただですね、なんかゴキブリ本体ですかは抗菌成分を含んでる、ほら体がテカってるね、テカってるのでワックスのようなもので体を コーティングしているため、まあ自分の体内には菌が入らないようになっているって、なんかね合理的なんかすげえなと思ったんですけどね。であと人間の悲鳴にはなんかよくね女性とかはギャーとかゴキブリ見ただけでギャーとかをすごい悲鳴を上げると思うんですけども、なんかゴキブリ自身もですねその悲鳴によってですねパニックを起こしているそうなんですって。それにはちょっとびっくりするんですけども、でやっぱりですねその時はやっぱりこらえた方がよくて、ゴキブリたちにはですね自分たちの声っていうのは聞こえてないらしいんですけど、声自体はですね、ただですねその悲鳴のですね空気の振動を感じ取れるってすごいですよね。感じ取れるらしいです。で人が現れてる動作や音なのに反応し、その振動でですね反応で、振動で異変を感じるとなんかゴキブリは逃げるように派手に動き回るっていうことなんで、声は出しちゃいけないそうですよ。声を出すとそれを感じ取っちゃうんで動き回るから、それをまたこちらがびっくりして、なんかお互いなんかをねびっくり同士ですごいことになるっていうことですかね。はい。あとですね冷蔵庫の下でですねなんか子育てをしてるらしいです。まあね常にさっきも言ったように暖かいところっていうかね好んでるのである程度の温度ですね。で常に暖かい冷蔵庫近辺はですね潜みやすい場所としても好まれるということで、あと基本的に普段ですね廊下やですね部屋をうろうろしているのは基本的にオスだそうです。でメスは黒くて狭くて暖かい冷蔵庫の下なのでひたすらじっとしているということは、よく見かけるゴキブリっていうのがオスが多いっていうことですね。うん。でじっとしているから卵を産んで育てているってことですね。なので冷蔵庫の下はゴキブリの、天国になりやすいので皆さんねご注意いただければね、毒団子じゃないけどああいうね餌などを仕掛けるなど駆除するにはなんかここもまず お忘れなくということで、あとはですねこれはよく私も分かってたんですけど、夜中にやっぱり行動するので暗いとこが好きなので、さっきも言った時台所とかもう風呂場ですよねの水を飲みに来るっていうことですね。でゴキブリは水が大好き、大好きですね。私もよくシンクのとこで見かけます。小さいね子供らしきゴキブリを、でっかいのもありますけどね。で水一滴がなんかゴキブリにとってはビールすごいな、ビールジョッキ一杯分に当たるってすごい表現ですな。水が少しでもあればですねなんか1ヶ月は生きられる、すごい。で食べ物が多いやっぱり場所、台所ってキッチンですよね。だから汚れやすい、ね、キッチンとか汚れやすい、あとトイレもですねによく、でもトイレは出没するって書いてあるんですけどあんまりトイレは見たことないですね。で風呂場は見かけたことがありますね。なので夜間の浴室とか台所はですよ、水気を取った方がいいってことですね。確かにねその台所のシンクのところに赤ちゃんゴキブリが動く光景を何回も何箇所も見たことがあるので、 やっぱちゃんとシンクは拭き上げた方がいいんですな、はい、と思いましたね。あとですね、これもちょっと私初めて知ったんですけど、床にいるゴキブリはですね飛ばないそうです。まあね、なんすか、ゴキブリが恐怖を感じるときってやっぱり飛ぶ、突然飛ぶ、はい、もう飛ぶっていう時がめっちゃもう私って逃げ惑うんですよね。だから飛ぶゴキブリなんてもうもってのほかなわけですよ。怖くて気持ち悪くて。そうだけどほとんどあんまり見たことはないんですけど、やっぱりですねちょっと飛ぶんですよね。でここにはその床にいるゴキブリは飛ばないって書いてあるんですけど、まあね、なんか実はですね、なんか床を這うゴキブリは飛べない、まあゴキブリはですねなんか飛行機のようにですね床から飛び立つことがなんかできないらしくてですね、なので床にいるものが突然そう飛んでくる、飛んでこっちに向かってくるっていうことがないらしいです。思ってくださいって書いてあるので。で逆に言ったらですね、やっぱり壁や天井などにいる、まあ、側面系だから 側面ですよね、には飛び寄る可能性があるので注意していただくのは天井とか壁のゴキブリですね。身を構えるならですね、はい。でこの生態を知ってればなんとか、なんか私もこれからのゴキブリ対策は安心できるかなと思った。だからそんな必要にね恐れることはない。とにかく床は飛ばない、側面とか天井にいるゴキブリは飛ぶっていうのだけ覚えとけばちょっと心構えができるかな、はい。あと最後ですね、なんか殺虫剤は前から頭からかけるっていうことを書いてありましてですね、まあね、ゴキブリは後ずさりできないからお尻に向かってスプレーをかけても前に進んでしまうので意味がないんですよね。なので前にしか進めない、そう修正の利用してですね、殺虫スプレーは前頭頭の方からかけるっていうことですね、はい。この方法です、この方法でスプレーをかけるとゴキブリは、まあひっくり返るんですが、まだ死んでいないんで逃げられる前にまた追いスプレーを、追いスプレーってなんやねんって感じですね、でして確実に仕留める、はい、ということでですね、まあね、でもスプレーって私あんまり使ったことない、ゴキブリを退治するときにあんまり使わないんですよね。で以前使ったやつってなんか泡スプレーだったり、殺虫剤的なスプレーは使わなかった、まあ泡のなんか泡をシューってすると固まるなんかありましたよね、ああいうのは使ったことがあるんですけども、スプレー自体は使ってないですね私は。でやっぱりですね、台所にあるもので私いつも使うんですけど、何ですか、食器用洗剤が私は一番いいなと思うんですよね。食器用洗剤の泡立てて、スポンジで泡立てて、それをゴキブリにかける、はい、シンクにいるやつはですね、特にもうあれはもうほんと一発で、はい、はい、仕留められるということでですね、はい、ということで今日はですね、すいませんちょっと汚い話で、ご飯中の方は申し訳ないんですけど、ゴキブリの、はい、面白い記事があったのでご紹介させていただきました。 はい、ここからは明日は誰の誕生日ですね、何の日をお送りしていきます。9月20日誕生日の方は1972年生まれ女優の鈴木砂羽さん、1977年生まれ、元歌手、シンガーソングライターでいいのかな、安室奈美恵さん、1947年生まれ、歌手の小田和正さんです。そして明日お誕生日を迎える皆様おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。まずはバスの日です。日本バス協会が1987年に制定しております。1903年のこの日、日本初の営業バスが京都と堀川中立、から七条から、祇園の間を走っております。他はですね、空の日とお手玉の日となっております。はい、今日もですね、はい、ここまでお聞きいただいた方々本当にありがとうございました。はい、それでは明日は月曜日ですので月曜版をお楽しみください。それではまた来週、さようなら。